竜の正体はうなぎだった。土用の丑の日って結局何なんだ？
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトモサマさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、もうこれまた恒例です。日曜のワンタンは何かと体調が悪いね、何かと体調悪いですね。やっぱこう、休みっていう気持ちが良くないのかな？どうなんだろう？しょっちゅうしょっちゅう体調崩してる気がするではあるんですけども、やっぱね、このコロナ禍で2年間、約2年間ってさ、そんなに外出なかったからさ、気温の変化っていうのがそんなに激しくなかったと思うんですよ。うん。ではあるんですけど、外に出始めるとね、改めて、外暑ーって思うし、電車乗ったら寒いっていう風に思うし、で、学校だったり会社だったり行ったら、自分のね、体温で気温合わせることができないっていうことがあるので、いや、ちょっとこれ寒いなーとかさ、暑いなーとかっていう風に思いながら、外で過ごしてる方もいらっしゃると思います。そうしたね、気温の差ってワンタン本当に弱いんですよ。気圧も弱いし、気温も弱いってことでですね、一体何に勝てるんだろうなんていう風に思っています。はい、ではありますが、まあ、今回体調を崩したのは、多分だけど、部屋でパジャマでショーパン履いてたからな気がするんだよな。パジャマね、いろいろあるんだけど、一番短いやつで寝てたんですよ。なんでそれで寝るかって言ったら、一番短いやつが一番自分の足が見れるわけですよね。だから、自分の足を見たら、あ、もうちょっと痩せなあかんなっていうふうに思うかなっていうふうに思って、だから、一番自分の足が見れる、一番短いやつを履いてたら、風邪をひきました。微熱にもなってね、とみっともない話ですよ。いや、本当にね、よく体調崩すんだよね。気をつけないとなっていう風に思っていました。はい、こうした、まあ夏、今季節の変わり目ではないかもしれないんですけども、そう、気温差とかね、本当に、なんだろうな、気候が変わるタイミングって本当に体調が崩しやくつくて。で、その中で、この季節になれば、とあるものがありますよね。はい、それが、土用の丑の日、スーパーを見るとうなぎだらけなのではないでしょうか。はい、改めてこれ、うなぎってなんでなのか説明できますか？今日はですね、まあ、ちょっとそんな体調崩してしまったワンタンではありますので、改めてね、土用の丑の日ってなんだよっていうような歴史のお話をしていけたらと思っております。そしてもう一つ、中国にうなぎの妖怪がいたので調べてきました。はい、それは一体何者なのでしょうか。今日は二つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、土用の丑の日ってなんやねん。そして二つ目、中国妖怪、クトウナギとは。はい、ということで、まず一つ目、土用の丑の日ってなんやねんっていうことですが、土用、これは五行思想に基づく季節の変わり目を意味する雑節のことです。立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間ということなんです。はい。そして、丑の日っていうのは、この土用の期間のうち十二支でいう丑の日を指します。まあ一般的に土用の丑の日って言うと夏を指すことが多いと思うんですけども、それぞれの季節に丑の日はあるということですね。はい。あとさ、これね、ワンタンは今回初めて知ったんですけども、その年にやってくる、まあ、夏の土用の丑の日っていうのはね、一日だけとは限らないんです。去年は1日だったんですが、今年は2回あって、7月23日、昨日と8月4日があります。はい。昨日うなぎ食べましたか？食べてねえわとか忘れてたわとか、なんで食べるんだよって方もいるかもしれないんですけど、なんと今年はもう1日チャンスがあります。まあ、この日をピンポイントに貯めないといけないっていうわけではないんですけども、そう、実はね、8月4日もまた丑の日が来るということ。そして、この、牛の日には、とあるものを食べたらいいと言われています。それは、春は、い、夏は、う、秋は、た、そして冬は、ひ、が、頭につく食べ物を食べたらいい。だって、知らなかった。あ、ちょっとだけ知ってたけど、まあ、そうなんだ、っていうふうに改めて思いましたね。 で、この夏にはうなぎを食べることが多いですね。うん。これは実は万葉集にすでに読まれていたらしい。ですが、習慣化したのは江戸時代頃ではないかな、なんていうふうに言われています。食べ始めた理由としては栄養価が高いから、まあ、夏バテ防止とか、栄養をつけるとか、そういうことだったりとか、あとはうなぎ屋の商売のため、なんていうような説もあります。うん。これね、調べていくと結構歴史は面白かった。様々ですね。はい。ちなみに、夏の土用の丑の日、うなぎ以外に食べるものがあるんですけど、それは、例えば、ウリ、梅干し、うどん、うさぎ、馬肉、まあ、馬ですね。そして、牛、牛肉、うん。そっかそっかって思った。そう、梅干しはね、聞いたことある。で、牛も聞いたことがある。うなぎじゃないとダメっていうわけじゃなかったんだっていうのを改めて知りました。ワンタンさんね、昔夏頃に、入院したことがあるんですけど、人生初の入院だったんですが、その時は一人暮らししてて、で、体調崩しちゃって、そう、緊急搬送みたいな感じで、入院してたんですけども、そう、一人暮らしたらさ、果物食べないじゃないですか。だから体調崩すんだよって感じなんだけどさ。お刺身とか好きやからさ、本当に刺身1パック大芝居みたいな日も全然あるワンタンではあるんですけども、入院してた時にね、豪華でしたよ。うなぎと牛丼の牛肉のハーフみたいなね、丼とか出てきたよ。今思えばすごいなっていう風に思ってしまった。はい。なので実はね、うなぎ以外にもこうして食べるものがあるということです。うん。そして今日はもう一つうなぎの話を用意してきました。中国妖怪九頭うなぎ。はい。これね、漢字がね、興味深いんですよね。九っていうのは犬っていう字です。天狗の九っていう字ですね。それに頭、うなぎと書いて九頭うなぎ。はい。これ何者かというと、中国に現れた船を襲う巨大うなぎということで人間も食べるらしい。やだね。でももともとは中国の沿岸にいたらしいんですが、日本では福岡県でも目撃情報があるらしい。やだね。はい。そして、水木しげる先生も描いたということなんですけども、実はね、これしか話残ってないんですよ。まあ、ちょっと、世界中のインターネット調べてるわけではないので、日本ですぐ調べられる限りだったんですけども、でかいうなぎ、人を食うって、これだけしかなかったんですが、水木先生はこの九頭うなぎを描いていたりとか、あと、思い出すものいませんか？九頭うなぎ、犬、頭、うなぎ、ということですが、うなぎ犬かなって思っちゃったんですよ。はい。赤塚不二夫先生の天才バカモンの中に登場する犬の父とうなぎの母に、の間に生まれたハーフの謎の犬、うなぎ犬っていうのがいたと思いますが、これ、なんでなんだろう。昔のこの偉大な漫画家たちはもしかしたら九頭うなぎを参考にしたのかな、なんていうふうに思ってしまいました。はい。で、うなぎの話っていうのはね、調べて、妖怪化してるものっていうのはあまりないんですけども、巨大うなぎの話っていうのはちょこちょこ出てきていて、で、その中でも、竜に結びつけるものっていうのもたくさんありました。はい。まあ、そうだな。なんだろう。昔の人は、竜はいると思ってたわけですよね。まあ、昔の人って変な言い方ですけども。で、竜はいるんだ。で、竜はいる。で、どれが竜なんだろうっていう風になった時に、めちゃくちゃでかいうなぎを見て、あれ、竜じゃないみたいな、伝説の、あれじゃないみたいな感じになったんじゃないかな、なんていう風にも思っています。はい。でね、その中でもびっくりするほど気持ち悪いものがいたんですけども、うなぎ坊主という名前で、ね、頭が、ハゲたおじさんのうなぎなんですよ。これはちょっとね、一回見てみてほしいですね。ギョッとしますよ。はい。ということで、これは、日向国、今の宮崎県ですね、に現れたもので、罪を犯した僧と言われています。はい。このね、うなぎの話っていうのはね、全国実は様々に描かれているものなので、もしかしたら、あなたのそばにも巨大うなぎの話があるかもしれません。
ワンタンは、妖怪について知りたい。
コメントを返す。はい。コメントを返そうと思う、そんなコーナーではございます。いつもありがとうございます。はい。ということで、トモさんありがとうございます。はい。ちょっと今編集入りました。トモさんからいただいたお便り、お店の名前が入ってたので、これ、扱っていいかわかんなくて今。取り直した。変なとこに編集が入りました。でも、トモさんっていう風に呼んじゃったので、何か紹介しようかな。あ、これにしようか。昔のやつでいただいたやつだけど、結婚、おめでとう。おー、じゃないのよ。ワンタン、 バンジー飛ぼって言われたら、その時点でプロポーズされることが決定してるのか。じゃあ、飛ばなくてもいいね。日本では梅雨で式を挙げる人が少ないから、式場があえてジューンブライドを打ち出したって都市伝説を聞いたことある。共感できないけど納得できました。ということでありがとうございます。ちょこちょこね、収録しているワンタンの人生はセルフハードモードってね、フリートークなんですが、ワンタンの理想のプロポーズの話をした回ですね。もうこれね、もう何年も納得してもらえなかったんですけど、まあ、理解してもらえただけ第一歩なのではないでしょうか。でも、一緒にバンジージャンプを飛ぶことに意味があります。はい、強く言いました。ありがとうございます。そしてバートンさん、ありがとうございます。とても素敵でしたということで、初めてお便りいただいたかな。ありがとうございます。嬉しいですね。そう、お便りはね、もらったのをね、ニヤニヤと思って見てます。いつもいつもありがとうございます。うん。はい、ということで、今日はですね、まあ、内容はあっさりしてたんですけども、思ってたよりたっぷり喋ったな。はい、ということでありがとうございました。また、体調を直して、出直してこようと思います。皆さんも体調にはお気をつけて、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。